理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けする、そんな理科の時間、第75回です。パーソナリティは私本宮と
吉安と
香里です。
はい、それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの、突然なんですけれども、あの、お二人さんお使いになってるパソコンって確か Windows でしたよね。
はい、
Windows 7。
香里さんも
いろいろ。
そうか、 Windows パソコンだね。
Windows パソコンです。
僕ね、ずっと Mac なんですけど、もうね、買ってね、今使ってる MacBook Pro っていうなん、まあ、ノートパソコンなんですけど、うん、これ2009年に買ったやつで、うん、そろそろちょっと新しいの欲しいななんて思ってるのよね。
買えればいいじゃないですか。
ねえ、いや、ちょっとなんかこう、もじもじしてるのよ。
ご家庭。何があれなんですか？うん？買うのを妨げてるんですか？
いや、もうすぐなんか新しいの出そうな予感がしてて。
ああ、そうなんですか？
そうそうそう。ちょっと待った方がいいのかな？いや、待て待てとかね。すごく悩んでて。
うん、ちょっと待った方がいいのかな。いや、待って待って、じゃあずっと待ってるじゃないですか。
困ったね、困ったね。秋にね、なんかね、新型が出そうな予感がするんですけど、うん。
じゃあ、秋に買うってことで貯めてください、お金を。
ねえ、そうなんですけど、ちなみに、お二人は、こう、どれぐらい使います？買ったパソコン。
私は最近パソコン買ったんですけど、それまでは、2007年のものを使ってました。
じゃあ結構いいですね。なんか長持ちしてるね、
うん、そうですね。だから調子悪くなったら再インストールしてっていうのをずっとやってたんで、
あの、自分の今までのデータとかいらないって感じ。
あ、もう全部バックアップして。
なるほどなるほど、はいはいはい。
で、どんどん再インストールするたんびに、うん、なんていうかな、うん、データをスリム化していく、余計なものを入れないようにっていう、
はいはいはい、
ね、してはいるんですけど、うん、
吉田さんどれぐらい？
5年ぐらいかな。
じゃあ結構使ってますね。ネットとか見てる分には全然問題ないんですけど、
うん、
このね、今パソコンでほらね、この番組を編集しているソフトがガレージバンドっていう、この Mac についてくる、音楽とかを編集するソフトなんですけど、
うん、
ちょっとね、重いのよ。
ああ、なるほど、うん。そうですよ。結局、その音楽とか動画とかを編集するときに、うん、多分そのスペックがすごく出てくるのかなと思うんですよ。うん、
結構ね。だから、うん、新しいの買うたら少しは編集楽なのかなとか思うんですけど。ね。
普段私が使ってるというかやってるのは、せいぜいネットサーフィンにメールしてちょこっとなんかワード、エクセル、まあ、オフィス系使ってだと、
うんうん、
そんなにスペック使わないんですよね。まあ、そりゃ早いやつの、新しいやつの方が早いですけど、
うんうんうんうん、
と思ってると、なんか、
普段そういう事務的なものはそんなにいらないもんね、性能ね。
そうなんですよ。うん、っていうと、なんとなくお金もね、うん、うんぬんって思っていいかなって。
ね、印刷屋さん、僕、ね、印刷屋さんなんですけど、
うん、
印刷屋さんのパソコンっていうのもね、まあ、そんなそんなね、高性能なのは実はもういらないんですよね。
あ、そうなんですか？
早いに越したことはないんですけど、
うんうんうんうん、
イラストレーターとか、フォトショップとか、
うん、
あと使うのはインデザインっていうね、
うんうん、
まあ、アドビの印刷屋三種の神器みたいな感じなんですけど、
うん。
うん、今のパソコンでかなりスペックを満たしちゃってて、
ああ、うん、なるほど。
そうそう。だ、仕事からそんなに重いこともね、してないので、
うん。
うん、まあ、早いやつは画面の表示とかもいいんだろうけど、まあ、これで間に合っていくかな、みたいな感じでね。
で、乙女さん、それは誰に言い訳してるんですか？買ったらいいじゃないですか。
ね、ね、もじもじしてるわけで。いや、ほら、意外にお高いものだからね。
でも私もだから5年使えるようにと思って買っているので、
そうそうそうそうそう、
Windows 7になって少しした時に買って、
うんうんうん、
だからサービスパックが出る直前ぐらいに買って、
うん、
ノート用ですけど Core i7 2.7GB、 メモリー 8GB、 とりあえず5年ぐらい使えるかなみたいな。
あ、そうですね。あ、 CPU でいうとこれ Core 2 Duo なんで、
まあ、次に買う時にはね、 Mac Pro を買って、
はい、Mac Pro か、
だって持ち出さないんでしょ。
持ち出さないね。
ほら、
持ち出さないけど、たまに持ち出すんでね。ノート。
でも、そしたらノートだったら十分じゃないですか？
うんうん。で、あれなのよ。あの、Mac ってね、あの、キーボードがさ、うん、こう、日本語のJISキーボードってのと、かな、うん、が振ってない US のキーボードが2つ種類があるんですけど、
うんうんうん、
僕ずっとね、US キーボードなのね。
Oh, are you American?
Oh, yeah.
で、で、いいんじゃないですか？
あのね、で、なんだっけ、たまにあの、Mac の Apple のサイトにこう、整備品、整備済み品ってちょっと安く出るのがあるんですけど、ほとんどね、US キーボードがない。あ、どうぞ。
今、秋ぐらいになったら新しいの出るかもしれないっていうのと、
うんうん、
整備品狙いっていうのは私には矛盾に聞こえるんですけど。
あのね、整備品でいいのが出たら、あの、そっちに行ってしまいそうになっている自分もいるのよ。
あ、早く欲しいから。
そうそうそう。そうそうそうそう。だけど、US キーボードが全然出てこないから、それなら、新しいの出た方がいいかなとかね。まあまあまあまあ、あの、買う直前の、いつもの、あの、やつですよ。出たらいいな、欲しいな、的なね。
だんだん、あの、理科っぽい話題じゃなくなってるんですけど。
全然理科の話じゃないですね。オープニングで今日はね。ということでね、今日の本編は、
今回、7月も終わりで、8月に入りますので。
そうですね。
最終日ですね。
はい。はい、なので、8月の天文現象の方をお伝えしたいと思っております。
ちなみに、はい、今日7月の最終日ですよね。
はい。
僕の誕生日です。
お、おめでとうございます。
なんか今言いました？
じゃあ本編行きましょう。
前回の、天文現象の回は私がお休みですね。
はい。
本宮さんと香織さんでやっていただいたんですよね。
初めてやりましたよ僕。
ちょっと、いい加減じゃなかったですか？
いや、そんなことない、そんなことないですよ。
いや、かなり楽しかったですよ。
あの、楽しい、楽しい。内容ですよ、内容。
ちゃんと、あの、主要なところはお伝えして、私なりに、やらせていただきました。
ということで、あの、帰ってまいりました。
はい、はい、お帰りなさい。
なんとなく、天文現象担当の吉安。はい。ではですね、8月。
8月ですね。
の天文現象の方をお伝えしたいと思います。
はい、待ってました。
まずはですね、私の恒例の順番でいくと、まず月。
はい。
新月が7月の27日。もう過ぎちゃったはずですね。
そうですね。
で、満月が8月11日。
11。はい。
はい。これちょっと覚えててくださいね。8月11日満月ね。
はい。
で、次の新月が8月25日。
はい。はい
になっています、うん、で、なんで過ぎちゃった新月をお話しするかっていうと、
うん、
7月の27日、27ですね、
はい、
は、旧暦の7月の1日になります、
うん、
皆さんご存知だと思いますけど新月の日が旧暦では1日になるので、
うんうん、
数えていくと、8月の2日土曜日ですね、
はいはい、
これが、旧暦の7月7日
お、七夕
はい、伝統的七夕っていうのかな最近
なるほど
になっております、
うん、なるほど
はい、うん、なので、7日目の月、
うん、
っていうのは8月の 4日が上弦っていう半分のサイズの月なんですよわかります半月というか、
うんうんうん、
半分ですねはい
で7日はそれよりも、2日ぐらい手前なので、
うん、
ちょっと欠けてる三日月よりも太ってるけど、半月よりも痩せてる感じ。
ああ、ちょっと、半月、ちょっとぷっくり的な。
いや、半月、ちょっと欠けてる的な。
あ、ちょっと欠けてる方ですね。はい。
そうです、そうです。新月がだんだん膨らんでいく途中で、
うんうんうん、
っていうのが、丸い方を下にして、
うん、
西の空に夕方沈んでいくっていうのが、七夕の日の月ですね。
うんうん、ああ、それか、それは旧暦だと必ず7月7日にはそうなるんですね。
まあ、そのくらいの月になっています。
うんうんうんうん、
でね、よく七夕の日に雨が降るとどうこうっていう話をするじゃないですか。
ああ、今年は織姫彦星が会えなかったね、的なね。
そうなんです、うん。でも、やっぱね、東京で今の7月7日、
うん、
梅雨の真っ盛りなんですよね。
そうですよね。
当たり前ですけど。
うんうんうん
はい、
ほとんどね。
なんですけど、旧暦の7月7日は、うん、結構ね、 梅雨も明けていて、
うん、
大丈夫なんですよ。
こっちの方が見えてる確率高そうですね。
そうなんです、
うんうん、
っていうのがあって、旧暦の七夕であればまあまあ皆さん見られますよっていう。
ほー、なるほど。
はい、っていうのも、旧暦の七夕を楽しんでほしいというところの、一つの理由になっています。
これ昔あれですよね、はい、その半分の月がちょっとこう船に見立ててみたいなね。
そうですね、うん、西の空に沈んでいくときにはまあまあある程度お船の形で下側が船にちゃんとなってるところで、うん、まあ、この船でこう天の川を渡るという感じに、ね、うん、解釈していただくとちょっと楽しいかななんて思います。
うんうんうん、
はい、
はい。
ちなみに、その日、8月2日は、月と火星と土星が、すごく近いってわけじゃないんですけど同じ視界の中に夕方見えますので。
なるほど、
はい、見てみてください。
はい、
はい、はい、ということで七夕の話があった後、次惑星の話をしましょう。
はい、
惑星で見頃なのは火星と土星ですね。
うん、
火星は日が沈んだ時にはもうちょっとだけ西の空に見えていてだんだん沈んでいって夜10時ぐらいには沈んでしまいます。
はい、
で土星は11時ぐらいまで出てるのかな。
うんうんうん、木星はついに沈んでしまいましたね、もうね。
はい、木星はもう朝にしか見えません。
うんうん。はい。
なので、木と金は朝見えます。
はい。
うん、
で、火と土は夜見えます。
うんうんうん、
というような、惑星で、これね、火星と土星なんですけれども、
は、
う、
い、
ん。
結構近いところにあるのね。
そうですね、今ね。
で、8月の頭の頃は、火星の方が先に沈んでる。だから、パッて見ると火星の方が右側にあるのね。で、西の空にこうだんだん沈んでいく。ですけど、後半、8月も後半になると、土星が火星を抜く、あ、逆か。火星がだんだん遅れをとって、土星と近づく日があります。
う
ん、
ああ、なるほど。
へ
え。はい、8月の26日。
ほいほいほいほい。
に、火星と土星が、まあまあ近づきます。でも3度ぐらいあるので、すごく近づくっていうよりは、まあまあ近づいて、その日を境に、土星の方が先に先行するということになっております。
なるほど。でも3度ったら結構近づきますね。
そうですね、うん、近いので、
双眼鏡の中入ります、ね、
双眼鏡だったら余裕で入ります。
入りますね。
はい。
はいはいはい。
そんでですね、どっちから話をしようかな。夏といえば流星群。
お。
ペルセウス座流星群っていうのは。
来ましたね、これは。
これはね、必ず、こう、うん、ミスしてはいけない流れ星が多い日になっています。
これは、はい、獅子座流星群に並ぶやつですね。
そうなんですよ。で、うん、毎年、だいたい8月のお盆時期。
うん。
関東のお盆時期ね。
あ、これ、違いましたっけ、これ。
お盆はなんか月遅れとか月が早いとかいくつかあるじゃないですか。
ああ、そうか。
なので、まあ、8月の12とか13ぐらいに、
うん、
流れる、ペルセウス座流星群っていうのが今年もやってきます。
これは毎年、はい、晴れてれば必ず見に行きますよ、僕は。
そうですね。うん、今年は、8月の12日の夜、夜10時から朝までぐらいが一番、たくさん飛ぶ時間帯です。
なるほど。
はい。
なんですが、さっき言った、満月が8月11日なので、
ああ、
満月と近いので、暗めな流れ星は見えないかもしれません。
なるほど。
で、月がとっても明るいんで、月の方に目を向けちゃうとね、
ね、
暗い星が見えにくくなるっていうのがあるので、一応ね、うん、明るいんで、それなりに流れ星見えると思いますけれども、ちっちゃいのものまで見たいと思った時にはあまり月の方じゃない空を見た方がいいんじゃないかと思います。
そうですね。特にあれじゃないですか、はい、今回の月なんかはまだほら、スーパームーンとか言われてでっかい月ですよね。
あ、そうですね。
そうだ、うん、
地球と月の距離が近い時期なので、
うん、
大きめな月が、出ていますので、
うん、明るいですもんね。
明るいので、
うんうんうん、
この辺はまあうまく月じゃない方を見るとかの工夫でね、流れ星たくさん見られるといいかなと思ってます。
ペルセウス結構明るいの流れるから、うん、大丈夫ですよ。
うん
うんうんうん、
白鳥座、これは、はい、K って書いて何て読むんだろうな、ギリシャ文字の K は
カッパー、
カッパーかな。
ほうほうほう。
ちょっと少なめかもしれませんが8月18日には、
ほうほうほう、
白鳥座カッパー、流星群というのがあります。
はい。
はい。で、ペルセウス座流星群って結構ね、活動範囲が長いので、8月12とか13に関わらず、その前後で空を眺めていただければ、晴れてる日ね、流れ星が多めなので、ぜひ見てみてください。
結構、じゃああれですね、はい、この週というか、ここら辺近辺は流れ星ウィークな感じですね、本当にね。
うん、素敵。
もう何年も前なんですけど、富士登山をお盆休みにしようっていうことになって、
富士山、うん、
富士山、富士山。
ほうほうほう。
富士登山をしたんですけど、はい、その時に、すごいたくさん見えました。
は
い、
あー、素敵。
やっぱりね、下界から遠くて、うん、空が暗いので、
うんうんうん
うん、たくさん見えた気がします。一緒に登った人たちも感動していましたね。
ああ、いいですね。
でもそこまで行くのが大変ですね。
うん。でも、ペルセウス流星群たくさんだし、明るいものも多いので、
うんうんうん、
都会でも見てみてください。
はい。
はい。あとですね、いろんな天文現象がありまして、
うんうん、
8月の2日から4日、
うん、
2、3、4。
ほう。
ここはですね、月が順番に、まず、2日はスピーカーの横。
うんうんうん。
3日は火星の横。
あ。
4日は土星の隣。みたいな感じで。
浮気者ですね。
浮気者じゃなくて、月は順番に回るものなの。
じゃあ、豆な、あ、そうか、豆をだった。
それ前回の俺の話
で、さっきも言った通り、8月2日は土曜日で旧七夕です。
うんうん。
その時に日が沈む、まあ8時とか、もう少し前からでいいかな、暗くなってから、8時とか9時ぐらいまでは、月が見えてるはずなので、すぐ横にスピーカっていう一等星が見えますので、
うんうんうん。
うん。で、多分ね、双眼鏡とか持ってる方は同じ視野の中に見えるぐらいに、
そうですね。
月とスピカが近づきます。
結構月って明るいから、はい、スピカも弱くしか見えないような感じかもしれないですね。
多分目で見ると月とスピカだけしか見えないエリアになっちゃうんじゃない
かな。
ああ、なるほど。
はい。で、次の日3日、月が少しだけ太ります。
うん、
日曜日の夜ね。
うんうんうん、
は、火星のそば、
うん。
で、その次の8月4日は、土星と月がですね、本当に近くなるんじゃないかな。
うんうん、
1度以内に入るので。
ああ、本当あれですね、こう、1日でこう火星と土星のすぐ近く通るってことは、ほぼもう月の移動が1日で、まあそれぐらい動くっていうのが分かりやすいかもしれないですね。
そう思います。うん、前の日の月の場所と、次の日の月の場所が分かりやすいので、
大体、
いいんじゃないかなと思います。
1日で火星と土星の距離ぐらい1日で動くよと。
うん、はい。
ね。
あと、火星と土星と月の話はですね、もう一回月末に近づきます。
ほうほうほう。
月末、ですね、8月31日。
うん、うん、
月末ですね。
はい。には、月と土星が近づいて。
あ、再び。
うん。はい。で、その時にはもう土星と火星の位置が、さっき言った8月2日とか3日とはずれていて、土星の方が右側に。要は西側に見えます、
うん、
で9月1日には実は火星と月が近くにあると
逆転ですね、
はい、っていうのがありますので、その辺も楽しみにしていただければかなと思います。
はい、
はい、あとですね、今回は、8月の18日ぐらい、
18、ほい、
19日が一番あれなのかな、19日は月とアルデバラン、
おう、
おうし座ですね。
うんうんうん、
月がおうし座の中に入って、18日、19日、20日とおうし座の中を通っていきます。
はい。
はいはいはい。
で、アルデバランのすぐそばで、ヒアデス星団と月齢 22.8 なので、少し細くなった、
うんうん、
月が見えるんですが、これ見えるのは朝方というかですね、多分2時とか3時ぐらいが見頃なので、ちょっと大変かもしれません。
夢のまた夢。
ああ、うん、そっか、大牛座だから、そうですね、また再び登ってくるのか、
うんうん、そうですね、18日じゃなくて、大牛座の真ん中に来るのは19日、
うんうんうん、
でその前の18日の朝、
月曜日、はい、
はい、18日の朝は木星と金星が近くになります。
あ、木星金星は朝って言ってたから、
そうです。
じゃあ朝ですね、これは。
はい、木星と金星が、近づいて、
うん、
本当に近いんじゃないかな。
ほうほう、
1度以内にこれも入るのかな。
あ、すごい。
じゃあもう目悪いから俺もしかしたら2つ見えないかったりして
2つ見えないかもしれません、ね、これね、3時とか4時とか、
うん、
お
そのくらいで、見ていただけるといいんじゃないかと思っていて、その日だけではないので、8月の16日から20日ぐらいまでかな、21日ぐらいまでかな、
うんうん、
に、金星と木星が結構近いことになって、一番近いのが18かな、18ですね、18日に、の朝が一番近く見えると思います。なので18日の朝とかは木星と金星を見ていただいて、19日の朝はアルデバランと月を、もう少し早い時間、3時とか2時とか、
かなり早いですよ。
はい、
俺は早起きじゃなくて夜更かししてみようかな。
そうね、その方が
私いつも、明け方の現象はあまり紹介しないんですね、
うん、
なかなか見るの大変だから、
うんうんうん、
なんですけど、やっぱね、夏休みなので、
あ、みんな早起きかな。
え、この理科の時間を聞いてくれている、お仕事をされてない学生さん、生徒さんとか。
そうですね。
は、8月は夜更かししても大丈夫かなと思ったので、
うん、なるほど。
そんな紹介をしたり、あと、ね、どっか、山の方とかに旅行に行って、いつもよりも、空が暗くて、星がたくさん見えるっていうのがあるかもしれません。
うんうんうん。
そんな時にも、ちょっとこの辺を思い出していただいたり、あとは、ぴったりの日じゃなくても流れ星が多い日が多いので、
うんうん、
お盆の時期ね、田舎に帰って空を見るとかしていただけるといいかななんて思っています。
なるほど。
はーい、
田舎がある人はいいな。
ずっと見られる人もいいじゃないですか。
そうですよ。
なんかこう田舎に帰る、いや東京住んでた時はね、こうお盆に北海道まで帰ってたからね、
うん、
楽しめましたけど、今ずっと実家暮らしというか実家の町なんでそういうのもないんですけどね。
まあちょっとした小旅行になりますよね。
まあね、うんうん、楽しみでしたけどね、
うん、いいな。
そうですね。あと、はい、とですね、流星群、ペルセウス座流星群とかの、
うん、
時にはですね、もしかしたら皆さんの地元の、天文台とかね、
あ、
なんていうんだろうな、
ね、
科学館、
うんうんうん、
みたいなところでも、観測をしましょうと。
なんかこう観望会のお知らせとかあるかもしれないですね。
はい、あると思うので、うん、その辺もね、気にしていただけると解説付きで、
うん、
見られることもあるんじゃないかななんて思っています。
はい、う
んはい、なのでどこで調べるのがいいのか分かんないですけど、例えば星ナビとかっていう雑誌に、各地のイベントカレンダーが載っていたりとか、
あ
とはホームページで、観望会、
うん、
観光協会の観に望む望、望みねに会、観望会っていうキーワードで検索していただけると、うん、多分ね、
うん、
地元の天文台とか近所の天文台とか見つかるかもしれないので、
うん、
見てみていただけるといいんじゃないかななんて思っています。
うちの博物館でやるんであればちょっと俺も見に行こうかな。
あと夏休みだとその天文台とか科学館のイベントも多くて、
うん、
昼間ね、望遠鏡で太陽を映して黒点を見ようとか、
あ、ほいほいほい、
うん、そういうのがあったりしますので、
うん
う
ん、
うまくこう探してね、楽しんでいただけるといいんじゃないかなと思います。
夏休み時期だからなんか結構そういうのも多いでしょうね。
多いと思います。観望会、うん、名寄市
天文
台、はい、はペルセウス座流星群観望会は12日13日にやってたりします。あとは陸別宇宙地球科学館、
なんでそんなこっちの地元を紹介してるの。
12日13日にやっていて、天文台屋上にシートを敷き、その上に寝転がりながら、
あ、すごい、
流れ星を観測しますみたいな。
うわー素敵。
やっておりますので。
3時間で、
もう寒い。
いやそんなことないよ、
まだ大丈夫。
まあ8月は、うん、夜ねちょっと涼しい時もあるけど、
うんうん、
北海道も夏だよ、
はい、うん。
あと、ね、プラネタリウムとかでも、
うん、
季節の星空の見どころみたいなもので、
あ、
流れ星説明してくれるところもあったりするので、ぜひね、あちこち探していただければなって思います。
なるほどね。
はい、うん、あとは伝統的七夕とかでも、 官房からやってるところありますので。
あ、なるほどね。
はい、
へーへーへー。
六本木ヒルズの屋上で、8月2日の土曜日、
うん、
夜8時から10時まで
お
やってたりしますよ。
どなたでも、
どなたでもですけど、ですね、ここは展望台に上がるのにお金がかかるところなので。
あ、そうですよね、
はい。2000円。
わお。でもね、一回ね行ったけど2000円の値はありますね、あそこはね。
ということで、う
ん、はい、
ちょっとね、お空の感じを見て、
うん、
晴れてそうかなというのを確認して行ってみるといいんじゃないかななんて思います。
はい、
はい。
なんか結構意外に目白押しですね。
ね、
うん、
もう前回結構軽く流されたなと思って
よいよいよ。
なんか不満でしたか。
7月はそんなになかった
それじゃあ仕方ないね
まあまあまあまあまあ、今月は8月は流星群のシーズンですね、本当にね。
ね、夏休みだし、
うん、ちょっと夜更かしをしたり山に行ったりすることもあると思うので、ぜひ夜空に親しんでいただければいいかななんて思っております。
そうですね、
はい、
はい、みんな夏休みをエンジョイしてね。
してね。
はい。そんなエリカの時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスはリカアットマーク 0438.jp、 または公式ウェブサイトそんない .com のそんないリカの時間のページからメッセージを書くことができます。公式ウェブサイトには、他の番組もたくさんありますので皆さん覗いてみてください。そんないプロジェクトの YouTube チャンネルも、検索したら出てきますのでよろしかったら見てみてください。次回の配信は来週木曜日の予定です。お届けしましたのは本宮と
吉安と
香里でした。
はい、それでは皆さん次回の配信でまたお会いしましょう。
さよなら。
ごきげんよう。